聖書の創世記一章から三章までを基盤として神の言葉約束を調べ直しをするということを私は原点に帰るという呼び方をしているんですけれども、こうやっていろいろな話題を取り上げて原点に帰る勉強をしてきましたが、ここ2週間にわたってこういう内容の勉強をしてきました。それは宇宙を作り人を作った神様は人に豊かな楽しい生活を送らせるのに必要と思われる全てのものを口で言って存在させている。こうしてその力と能力と神様は人に与えているということです。だから人というものは自分では知っていても知っていなくても口から言葉にして言っていることがやがては信仰となり、その言った通りになってしまうということについてマルコ11章の23節24節の信仰の原理というものを調べました。先週強調した点は心で信じて口で告白をすればその通りになる。だからどのようなことを心で信じるかによってあなたにとってプラスの面でもマイナスの面でも力を出すようになるという説明でした。この時あなたが心で信じる度合いはあなたがどれだけ神様を信頼できるのかにかかってきます。神様を信頼し神様がしなさいと教えていることを行動すれば神様が約束していることは必ず現実になるという確信を持つことができ、そしてそれが現実になるんです。ところが神様を信頼できる限度以上のものをあなたが手に入れようとして告白をし行動を起こそうとすると必ずというほど恐れとなって現れてきます。恐れを持つと信仰は働かなくなります。恐れを持つとこうなってほしいと願って告白をしている神様の言葉はその通りならないというだけでなくてマイナスの力となって働いてくるという説明をいたしました。だから今日は先週の続きとして、先週の話はその前の週からの続きですから2週間前からの続きとして原点に帰る一つとしてどのようにすれば神様を信頼できるようになるのか、どのようにすれば信頼の度合いを高めることができるのかという点に進みたいと思います。神様を信頼できる度合いというものは信仰のレベルと呼ぶことができるものですから、どうやったら信仰のレベルを高めることができるのか、どのようにすれば神様を信頼できる度合いを高めていくことができるのかという点に入るわけです。どうすればよいのかということを一言で言えば、それは神様という方を、そしてイエス・キリスト、聖霊を、あなたが個人的にどれだけ知っているのか、どれほどのお付き合いをしているのかということで決まります。これをもう少し具体的に説明いたしますと、あなたが5つのことをすることでもって神様に対する知識をさらに深めることができるようになってきます。この5つのことはどれをとってみても別に新しいことではありません。珍しいことではないんです。あなたのわずかばかりの努力で実行することができるものです。神様を信頼することができるようになるためには神様をどれだけ知っているのかということから始まります。こういうことを考えてみていただきましょう。あなたが私を、アズマを知るようになるのにはどうしたらよいと思いでしょうか。他の人に向かって私はアズマを知っていると言えるものになるのにはどうしたらよいでしょうか。この教会に来るきっかけとなったのは何でしょうか。出発点としてアズマという人がいる、池袋で日曜日に礼拝をしているということを誰かに聞いた、こんな内容の説教をしている、こんなことを喋っているというようなことを知らされて、あなたは興味を持ち行って聞いてみようかという気持ちになったのではないかと思うんです。あるいは誰からかテープを聞くように勧められて、こんな話をしているやつはどんな顔をしているんだろうか見たいもんだといったようなことがきっかけかもしれません。 そしてこの教会に来てみた。話を聞いた。顔も見た。個人的に話をするようになった。という段階を経て、だんだんと知り合いになってくるんです。そして東は一度約束をしたら、その約束を必ず果たす信頼のできる人だ、といった印象を持つようになるかもしれません。あるいは東は気分屋で、約束をしても守らない時から信頼できないといった具合に信頼の度合いを見つけるかもしれないんです。あるいはあの男は信用できない、信頼できるかと思っていたけれども実際には信頼できないというものになるか、あるいは信頼できそうもない人と思っていたけれども実際には信頼しても大丈夫だということが分かったといった具合に信頼の度合いに変わりが出てくるかもしれないんです。つまり私東というものを知ることの度合いによって信頼できる度合いが決まってきます。だからこれで分かってもらえるように、何かの形で私東というものと個人的な接触を持つということが必要になります。出発点では誰かを通して東とはどのような人だというようなことを聞かされているところから始まるにしても、個人的な接触を持ち、あなた自身が体験するまでは信頼の度合いを深める関係とまでは発展していかないことになります。だから神様という方をどれだけあなたが個人的に知っているのかということが神様を信頼できる度合いを決めてしまうわけです。つまりあなたが神様とのお付き合いの度合い、体験の度合いというものが神様を知り、神様を信頼できる度合いを決めることになるわけです。一番最初の段階です。5つのうちの最初の1つです。礼拝聖書講座に出席をして、神様とはどういう方なのかを学ぶ。私の方ではできる限り正しい神様の姿を皆さんにお知らせしたいから原点に帰るという学びを私自身がしているんです。どのような規則条件で神様が力を出してくれるのかを礼拝聖書講座で学ぶ。神様に頼むことで、お願いをすることでもって、神様の方で全てしてくれるものがあります。あなたの方で、あるいは私の方で満たしていなければいけない条件、規則があります。この条件をあなたが満たさなければ、神様の方では助けの手を出すことができないものもあります。他の人のために、あなたが助けの手を出すことによって、神様が力を出してくれるものもあります。例えば、鳥なしの祈りがそれに入ります。どういう内容の問題には鳥なしの祈りが力を発揮するのか、神様が力を出してくれるのか知っていなければ鳥なしの祈りをしても無駄になります。どういう内容の問題に対してはあなた自身が、問題を持っている本人が直接神様を頼りにするように動かなければいけないのかというようなことについて知識がなければ、おいてその知識に基づいた行動を取らなければ神様の方では力を出すことはできないんです。まあ、こういうようなものを説明しているのがこの教会での礼拝であり聖書講座なのです。ところが人によると、何か問題が起きるとこの教会に来て祈ってほしいと頼んだり、どういうことをすれば神様の力で問題を切り抜けることができるのか教えてほしいと聞きに来るけれども、その問題が解決すると礼拝や聖書講座にというのも教会自体に来なくなる、テープでの御言葉の勉強もすることしないという人が出てきます。でまた何か問題が起こると祈ってほしい、神様に力を出してもらうために教会に来始めるという人がおります。そういう人にはたとえ私の方でもって一日中祈っても神様の方では力を出さなくなります。だから私の祈りは祈らないのと同じ結果になってしまう。エネルギーと時間を無駄にするだけです。なぜそうなのかというと、その人が神様の規則条件を学んで守っていこうとしているのではないからです。神様に対する信頼の度合いを深め、自分の信仰の度合いを高めようとしているのではないからです。 私というものを通して神様を利用しようとしているだけだからです。時には神様の方から私に向かって、この人のこの問題については祈るなという指示が与えられてくることもあります。そうなれば私はその人のその問題については祈ることをいたします。神様の指示に従います。だから普段から神様という方を理解していけるように、信頼できるレベルを高めていくことができるように、礼拝聖書講座で学ぶということが大切になります。御言葉の学び、聖書の学びがキリスト教のすべての基本です。出発点です。テモテ第2の2章の15節では、真理の御言葉を勉強しなさいという命令も出ているぐらいです。ことに神の義についての学びは絶対に必要です。もちろん御言葉全体の学びも大切なんですけれども、その中で特に神の義についての学びをすることが必要になります。これが一つ目です。二つ目にいきましょう。あなたの信仰の告白です。ヘブルの4章の14節ではこう教えております。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。ロマ書の10章の17節によると、信仰は聞くことから始まると教えております。じゃあそれだったら、あなたの周りにいる人たち全部が信仰の言葉を口にしていたらば、あなた自身は信仰の告白をしていなくたって、あなたの霊の中での信仰の勝利の姿が描くのではないかという質問が出てくるんですけれども、実際にこう質問されたことがあります。あなた自身の口から信仰の告白ができていないときには、あなたの霊の上に勝利の姿を描くことは難しいんです。まあ例外的にあなたの子供が年齢的に小さいし、あるいは精神年齢が若くて自分で考え判断できるところにまで考える部分が発達していないときには、親の責任において親の告白によって神様の力が働くようになるんですけれども、自分で考えられるようになれば周りの人たちのあるいは親の信仰の告白だけでは十分でなくなります。その人の考える部分が邪魔をしてくるようになるからです。あなたが自分の口から勝利の姿を言葉にしていることで、霊の上に勝利の姿が描きやすくなるんです。ここでちょっと注意していただきましょう。私が信仰の告白という言葉を使っていることに注意していただきたいと思います。多くの教会で言っている信仰告白とは内容的に違うということを認識してほしいんです。信仰の告白というのは、神様の言葉、約束を信じて、あるいは信じることができるようになるために、あなたが神の言葉、神の約束を口から言葉にするということです。そしてそれをすでに受けたと信じるということにするための告白、これが信仰の告白です。この時に信仰の告白をする時に、聖書で教えている時間的なものに注意をする必要が出てまいります。過去形で書かれているものには過去形で言わなければいけない、現在形で書かれているものには現在形でといった具合に注意をしなければいけません。いくつかの具体例で説明していきましょう。まず最初にローマ人への手紙の8章の1節と2節と見ていただけますと、こういうふうに教えられております。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。罪に定められることは決してない、これは現在形です。だから現在そうなっているという扱いをすることが必要になります。もう一つ例出してみましょう。ヨハネ第1の手紙の4章の 4節ではこういう教えがあります。ヨハネ第1の4章の4節では、子供たちよ、あなた方は神から出たのです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者よりも力があるからです。これは彼ら、つまりサタンや悪霊に打ち勝った過去形、あるいは過去完了形といったものの現れ方がここに出しております。だからこの結果今でも続いている。昔こういうふうなことが起きた、そしてその結果今でも続いているという形の言葉です。だからそのように取り扱わなければいけません。サタンや悪霊にこれから打ち勝ちますというのではないという意味です。フィリピの4章に行きますとこう書いてあります。フィリピの4章の13節では、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。どんなことでもできます。これは現在です。今の時点です。だからそういう告白をしなきゃいけない。こんな2ついっぺんに並べてみましょう。最初にですね、コリント第1の手紙の1章の30節を見ていただきましょう。コリント第1の手紙の1章の30節ではこう教えております。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。もう一ついきます。ヘブルの10章の10節を見ていただきましょう。ヘブルの10章の10節では、この御言葉に従ってイエスキリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのですと書かれております。現在もうすでに清くなっている過去の一つの時点で行われたことによって、その結果効力が今までも続いているということを表しております。フィリピの4章に今一度戻っていただきますと、フィリピの4章の19節ではこう教えております。フィリピの4章の19節はこういう時間が使われている。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。将来完全な満たされたものとなるという。ペテロ第1の2章の24節では、これ2章の24節の終わりの方を引用いたしますと、キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。こういうふうに時間に変わりがあるように言葉として表されているもの、その通りに私たちも表現していくということが必要になります。ちょっと横道に入りたいんですけれども、先ほどの読んだローマ人への手紙の8章の1節をちょっとこれだけ付け加えさせていただきましょう。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。キリストイエスにあるものはキリストイエスによって罪の贖いをされているので、神様に対して罪に定められることはないというんです。強盗をして人を傷つけて金を盗んだ、だけれども罪に定められることは決してないというような形で言っているのではないんです。神様の方ではあなたが謝れば、あなたが強盗して金を盗んだ、人を傷つけたということを許してくれます。けれども被害者に対して、また社会に対して罪を許してくれる、罪をと見ないと言っているのではありません。被害者には償いをしなければいけないし、社会の秩序を壊したということに対しては社会的に償いをしなければいけないんです。この点で考え違いをしないようにしていただきましょう。つまり二つ目には、あなたの信仰の告白が大切だということになります。三つ目に行きましょう。ヘブルの13章の15節を見ていただきましょう。ヘブルの13章の15節ではこう教えております。 ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。生贄としての賛美が必要だということが3番目に現れます。賛美には大きな力が働きます。けれども歌う歌えいいんでしょうといったような歌い方をしているようでは神様の力は働きません。賛美をしている歌の意味を考える、心から主を賛美しよう、主に感謝をしようという気持ちを持つのでなかったらば賛美による力は現れてまいりません。一つの例を旧約から引用してみましょう。歴代史第2の20章を見ていただけますと、歴代史第2の20章の1節から読んでいってみたいと思います。で、賛美がどれぐらい大切なのか、どんなふうに神様の力が現れるのか読んでいきましょう。歴代史第2の20章の1節からです。この後アモン人、モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハツアツォン、タマル、すなわちエンゲディに来ています。ヨシャパテは恐れて、ただひたすらに主に求め、ユダ全国に断食を布告した。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムとの集団の中に立っていった。私の父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえうるものはありません。私の神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、これを常しえにあなたの友アブラハムの末に賜ったのではありませんか。彼らはそこに住み、あなたのために、皆のためにそこに聖女を建てて言いました。もし剣、裁き、疫病、飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの皆はこの宮にあるからです。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。ところが今、アモン人とモアブ人およびセール山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトの地を出てきた時、イスラエルがそこに侵入することをあなたがお許しにならなかった者たちです。事実イスラエルは彼らから離れ去り、これを根絶やしにすることをしませんでした。ご覧ください、彼らが私たちにしようとしていることを。彼らはあなたが私たちに餌してくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。時に主の霊が集団の中でアサブ族のでのレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼らはマタネヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリヤの子である。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のように恐れてはならない、教徒してはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく主の戦いであるから、失礼しました、神の戦いであるから。明日彼らのところに攻め上れ、見よ、彼らはついつの登り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ、ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、教としてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ、主があなた方と共にいる。それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシャパテは立ち上がって言った。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。 あなた方の神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ。その恵みは常しえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けて、ユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。賛美の生贄というのは、気持ちの上では賛美したくない、賛美できるような状態ではないと思えるときに、あえて賛美をするということです。あなたが一人で暗い部屋に閉じこもっていたのでは、賛美の生贄を捧げることはできません。礼拝に出席をしよう。そして力いっぱい心から賛美をしよう。こんな暗い気持ちを吹き飛ばしてやろう。と決心をして礼拝に来れば、そして賛美をすれば、神様の力が働くんです。皆さんの中でこういう質問をお持ちの方がおられるかもしれません。神様を知るということと、そして神様を信頼できるようになる度合いを増すということと、賛美の生贄を捧げて神様の力が働くようになるということと、どういう関係にあるのか、こんな質問が出ているかもしれない。賛美によって神様の力が働きます。神様があなたの賛美に応えて力を出してくださいます。そうすることでもって、あなたがどういう気持ちで、どういう心で、どのように賛美をしたらば、神様が力を出してくださるのかが分かってきます。つまり、神様という方を知ることができるようになるんです。先ほど引用した歴代史第2の20章では、22節でもって、主は伏兵を設けてと書いてありました。ヨシャパテのイスラエルの連中が期待をしていなかった方法で神様が力を出してくれました。使徒の働きの書の16章ではこういう具体例が出ております。使徒の働きの書16章の16節から読んでいきますと、こんなふうなことで神様が力を出してくれました。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは井戸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返って、その霊にイエス・キリストの名によって命じる、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場に引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、ポーロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。賛美でどういう危機が起きたか。大地震が起こりました。牢屋の扉が開きました。足かせが溶けてしまいました。神様はこんなやり方で私の問題を解決してくださるんだ。こんなにいろんな方法でもって答えてくださるんだということがこれでわかるんです。一つのやり方がサタンに妨害されたとしても、その次、その次と道を開いて問題を解決するようにしてくださるということが賛美の結果として分かってきます。そして神様はもっと信頼できるようになるんです。神様を信頼することができれば、どういう状態に置かれても賛美が口から出てきます。 だけれども賛美を口から出すことによって生贄として賛美ができないと思えるような時に賛美をすることによって神様の力が働きます。そうしてさらに信頼できる結果を身を神様が作り出してくださいます。だからみんなで心を一つにして賛美をするということが大切になるんです。これが3番目です。4番目にいきましょう。主が良くしてくださったことを忘れない、思い出すというのが4番目です。詩編の103の詩編の103の2節ではこう教えております。聖なる我が魂よ、主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。神様があなたに良くしてくださったことを思い出す。そしてですよ、あの時に、あの状態の時に、このようにして力を出してくださった。そして問題を解決した。だから今度の問題も、しなさいと言われていることを私の方ですれば、条件を満たせば、神様が力を出してくださる。というように考えを持っていくんです。そして神様を信頼するんです。あるいはですよ、あなた以外の人に神様が良くしてくださったことも思い出すことが必要になります。これは多くの場合に、ね、証しという形でもってあなたが知ることができる。誰かと話をしているときに神様がその人にどういうことをしてくださったのか知らされるかもしれません。教会でもって、あるいはどこかの集会でもって、みんなの前でする証というものをあなたが聞くのかもしれないんです。こういうような時に、あの人はいいな、神様があんなに力出してくれと羨む必要は全然ありません。羨む必要がありません。なぜか、神の家族の神の子供になっているあなたにも、その人と同じように神様から力を出してもらえるからなんです。ロマ書の10章ではこう教えております。ロマ書の10章の11節から読んでいきましょう。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ギリシャ人、ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。救われる、これはですね、神の家族に入る、死んだら天国に行けるという意味があります。病気が癒されるという意味もある。災難から逃れられる、苦しみに遭わない、守られるといった意味があります。ガラテヤ書の2章では、ガラテヤ書の2章では6節でこう教えております。そして主だった人と見られている人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。神は人を分け隔てなさいません。エペソの6章に行きますと、エペソの6章の9節では、主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているから、いるのですからと書いてある。主は人を差別されることがない。だからあなたは、誰かの証を聞いたような時に、あの人はいいな、神様からあんな力をもらってと羨む必要がないんです。あなたも同じような力がもらえるからです。この教会に1年間来ている人は、これ 2,3 ヶ月来ていればと言えるんですけども、神様がどれほどの愛を注いでくださっているのか、どれほどの恵みを与えてくださっているのか、どれほど大きな力を出してくださっているのか体験していると思うんです。というのもしているはずです。体験しているということは、それだけ神様を知っているということになります。神様を知れば知るほど、神様を信頼できる度合いは高まっていきます。5番目に行きましょう。あなたの知識となっているものを 実際に使い始めることで新たな体験となります。そして神様を信頼できる度合いが高まるものになります。例えばですよ、あなたが福音を述べ伝える、イエス様の愛を人に説明をしてあげる、あなた自身がどれほどの愛を受け取ったのか、人生がどのように変わったのか話をしてあげる、あなたが病人に手を置いて癒しの祈りをしてあげる、私がクリスチャンになってまだ1年しか経ってない私がと言ったとしたらば、あなたは1年間時間を無駄にしてしまいました。神様の力を1年も無駄にしていることになります。神様を知る体験を1年も伸ばしていたことになります。私はクリスチャンになってから、救われてから10年になりますけれども、怖くて病人に手を置いて祈れませんというクリスチャンがたくさんいる。何が怖いのか。病人に手を置いたら、して祈ろうとしたら、その手を噛まれるからか。ちょうど狼のおでこに手を置こうとした時みたいに。病人に手を置いたら、その病気があなたに移るのを恐れているのか。エイズは移りません。手を置いても移りません。がんも移りません。伝染病以外は移らないんです。伝染病だって私は平気で触れる。なぜかと言ったらば、私の中に宿っている偉大な方はその伝染病の病菌を私の皮膚から通さないと私は信じているからです。何をあなたは恐れて病人に手を置くことができないのか考えてみていただきましょう。答えは簡単です。あなたのプライドが傷つくというのが怖いだけなんです。手を置いて祈っても、もしも癒されなかったらどうしようか。信仰のない人と周りから見られるんじゃないだろうかというプライドが働くから、病人に祈るのが怖くなるんです。神様の言葉では、マルコの16章の16節から始まるところでもあって、マルコの福音書の16章の15節から始まるところでこういうふうに教えております。マルコの福音書の16章の15節から読んでいきます。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテズムを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。病人に手を置けば病人は癒されると約束はしてあります。覚えててくださいよ。あなたが人間的な力、能力で病人を癒すのではないんです。この世の中には奇跡としか言えないような癒しをする人が何人もおります。けれども大きな癒しが起こるのはその人が偉いからではないんです。人間的に優れているからでもありません。イエス・キリストの力、神の力が働いて病人を癒すからなんです。ほいじゃ、それだけの力はあなたにも与えられております。神様は人を分け隔てをしないと先ほど言いました。実際分け隔てをいたしません。生まれ変わりをした時に誰であってもみんな同じ信仰の量が与えられております。これも以前に説明した。生まれ変わりをした時点からたとえ30年のクリスチャンであっても同じ神の義です。これも以前に説明いたしました。そして生まれ変わりをした時点から誰にでも使えるイエスの名というもので同じように病人に手を置くだけなんです。同じ聖霊が宿っています。これも以前に説明いたしました。あなたが神様の言葉、約束を信じて、つまりイエスの名で病人に手を置けば病人は癒されるという約束を信じて、実際に病人に手を置けば残りは神様がしてくれるんです。で、実際にあなたの行動を通して病人が癒されるのを体験すれば、
あなたはそれだけ神様を知ることができたことになってきます。悪霊に苦しめられた人を見たらば、あなたが追い出しをして自由にしてあげる、そして神様が約束してくださった通りに動いてくださるという体験をあなたがするんです。このようなことをすることでもって、今度あなた自身が神様に助けを求めなければいけないときに、あなたはよりたくさん神様を信頼することができるようになっております。まあ、こういう具体例考えてみていただきましょう。神様があなたの中に宿っている聖霊が、あの人にいくらの金をあげなさいと指示をしてきたといたしましょう。まあ、例えて私に指示をしてきたようなときには、たとえそれだけの額の金をあげちゃったら財布の中が空になるということが分かっていても、帰りの電車賃がなくなるようなことが分かっていても、私はすぐにその神様の指示に従うようにしております。今までに何でも体験しております。どうなるかというと、私が神様の指示に従って行動したときに、神様は何倍にも何十倍にもして返してくれるということを私は知っているから、こういう行動が取れるんです。今までに過去14年15年の間にたったの一度も神様から祝福を受けなかったことはありません。しかも何倍何十倍にもなって神様は私に返してくれております。その上に時間的にも遅れることがないんです。帰りの電車賃の分をあげたからといって家に帰れなくなったなるということはないんです。こういう体験を通して神様は信頼できる、約束したことは必ず守ってくださる方であるということが分かってきます。確証をつかむことができるようになります。だから例えばですよ、私が悪霊の追い出しをするような時に、悪霊が暴れ出せば普通の人の5人分7人分の力を出すということを知っていても、私のでは躊躇することなく追い出しをすることができます。レスラーであってもプロのレスラーが宿している悪霊を追い出すにしても、私は平気で追い出しをすることができる。なぜか、私の中に宿っている偉大な方が力を出しさえすれば悪霊の力よりもはるかに大きな力を出すということを知っているからです。しかも必要とするときには必ず力を出してくださるということを私は知っているからです。確信を持って悪霊に立ち向かっていくことができるようになるわけです。神様を知ることでもって、御言葉を通して神様を知ることでもって、神様の御言葉で約束されていることを実行に移して体験することでもって、神様を信頼できる度合いが高いものになっていきます。神様を信頼できる度合いが高くなればなるほど、心で信じるものが内容的にももっといろんなものを信じることができるようになってきます。この世の人たちから見たらば、あるいはクリスチャンから見ても奇跡としか思えないようなもの、神様の方では特別な人にしか与えていないように見える力、能力というものがあなたにも与えられており、あなたにも同じようなことができるということが、こういう体験を通して分かってきます。恐れというものを持たない生活が送れるようになるんです。私がここで言う恐れというものは、信仰の先に来る恐れです。信仰を止めてしまう恐れを言ってます。持たなくていいようになります。あなたが心で信じたものは必ずその通りになる生活が送れるようになります。こういう観点からですね、神様を知ることによって神様を信頼できるようになり、神様を信頼できるようになること恐れがなくなるという観点から、アダムの行動を考えてみましょう。創世記の3章の1節から読んでいきましょう。創世記の3章の1節から読んでいきます。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。 あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にふさわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉を綴り合わせて、自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸あるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたんです。それで私は食べたのです。まず注意していただきたい点があります。これは蛇の形をしたサタンの言葉です。一節ではあなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言ったのかと言って、4節で蛇は女に言いました。あなた方は決して死にません。5節では3回言ってます。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っている。原点に帰りますと、この言葉はただ単にアダムとイブとはという意味でイブに言っている言葉なのか、それとも蛇は女に言ったと書いてあるけれども、サタンはアダムとイブと両方に聞かせるつもりで言った言葉なのか。創世記の3章ですね、ちょっと読んでいきますと、サタンがイブを誘惑した時にはイブが一人でいたところに現れてイブを誘惑したのではなくて、イブとアダムがいたところに現れてイブを誘惑したということがわかります。3章の6節ではそう書いてある。そこで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べたということになりますと、蛇は女に言ったという言葉はアダムとイブとがいるところに来て蛇は女に向かって行った、女に話しかけたということなわけです。するとですよ、蛇の言葉は全部女イブにだけ聞かせる目的で言ったのではなくて、アダムに対しても説得する目的で話しかけてきたということになります。さあ、神である主はアダムとイブにどういう命令を与えて、どういう権力を与えていたでしょうか。一章の28節を見ていただけるとこう言っております。一章の28節では、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ、地球を従えろ、アダムが命令するものに従うようにさせろ、地を這う生き物を支配しろ。2章の15節では、神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らした。守るようにさせた。そして16節では、神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。食べるなと言ってるわけです。さあ質問いたしましょう。アダムは、そしてイブは地を這う全ての生き物を支配したでしょうか。蛇は地を這う 生き物です。アダムは、そしてイブはエデンの園を守ったでしょうか。蛇の形をしたサタンがエデンの園に入ってきたのを止めたでしょうか。エデンの園から出ていくように、エデンの園の外で生活をするように命令したでしょうか。しておりません。与えられている支配権を、権力を使っていないんです。だからアダムは神を恐れたんです。神様の前に出れば、神様が与えてくれている支配権を使っていないということがバレてしまう。与えられた支配権を使って蛇を、というよりも蛇の形をしたサタンをエデンの園の外側に追い出していないということがバレてしまう。食べてはいけない、食べたら必ず死ぬと言われている木の実を取って食べたということを神様に言わなければいけなくなります。そしたら神様がどういう反応をするのかわからない。だから園を歩き回られる神である主の声を聞いたときに、神様がアダムのところに遊びに来たときに恐れて隠れたんです。イルスを使って神様が言ってくれるのを願って隠れていたんです。もしもアダムが、そしてイブが神様という方をもっとよく知っていたのならば、神様をどれほどまでに信頼してよいのか知っていたならば、神である主がエデンの園に来た時に隠れる代わりに反対に自分たちの方から神様の前に飛び出して行っていたはずなんです。こんなことを言っていたはずなんです。神様、あなたの言葉ではこの木から取って食べてはいけない、それを取って食べるその時必ず死ぬと言われたのを私は知っています。けれども私はその命令に背いて食べてしまいました。私が死なないでよいように何か道を考えてください。何か方法を講じてください。ここにいる蛇をエデンの園から追い出していませんでした。神様、こいつを今追い出すように力を出してください。と頼んだら、神様に謝ったら、どういうことになっていたか。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方だからその罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。アダムの罪はイブの罪も許されたはずです。この地球にあるすべてのものがサタンの支配に入らなくてもよかったはずなんです。なのにアダムは何をしたか。3章の12節ではこう言っております。あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたんです。アダムは恐れを持って自分の責任を他の人に転嫁いたしました。表面上は自分の妻イブがアダムの罪の原因のように聞こえるけれども、実際はアダムは自分の罪の責任は神様にあると言って神様に責任を転嫁しているんです。この現場にいなかった神様に対して、しかも食べるな、食べたら必ず死ぬと忠告を与えている神様に自分の責任を押し付けているんです。サタンの側に立っているんです。じゃあイブはどうなのか。13節。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたんです。実は私は食べたんです。イブもアダムと同じように自分の罪の責任を転嫁しております。ただイブの場合は蛇であるサタンに責任を押し付けているだけです。蛇の形をしたサタンはイブを惑わしたの、これは事実なんですよ。けれども神様の命令に従わず、サタンの言葉に耳を傾け、自分の手で木の実を取るという行動を起こしたのは、そういう行動を起こすことを選んだのはイブ自身です。ここで大きな質問いたしましょう。どうして、どういう理由でアダムもイブも自分の行為に対する責任を、神様に対して犯した罪の責任を自分たちが持とうとしないで、アダムは神様に、イブはサタンに転嫁しているのか。この罪の責任は私にあります、私が罪を犯しましたと言ったらば、どういうことになったかわからない、 神様がどんな反応するのか、どれぐらい怒るのかわからない。だから自分の罪の責任を他の人に押し付けようという恐れから来ているんです。神様に真実を言えば、そして罪を犯したことを素直に認めれば、神様は許してくれる。それだけでなくて、その罪のために生じてくるマイナスの結果、被害も起こらないように神様は道を開いて対策を講じてくださるということを知っていれば、神様を信頼することができ、恐れて隠れる必要もないし、神様に向かってあんな返事をしなくてもよかったわけです。アダムもイブも神様の前に正直であれば、自分で犯した罪を罪と認め神様に謝れば、神様の方ではすでに起こってしまった事態をどのようにすれば収拾することができるのかという道を考え出してくださるのに、神様という方をよく知らなかったがゆえに、神様に全知全能の力と能力と使ってもらうことができないで、アダムとイブとの幼稚な考えに基づく言葉と行動とが、この地球の支配権の全部をサタンに渡す結果となったわけです。で、アダムとイブだけではなくて、その後から生まれてくるアダムの子孫たちにも、地球にいる全ての生き物の上にも大きな悲劇を生む結果となってしまったんです。サタンに支配をされ、サタンに苦しめられる生活を送らなければいけないようになってしまいました。神様を知っていない、神様を信頼する度合いが低いということが、信仰というものにどんなつながりを持っているのか、どういう悲劇を生むのか、これで分かってもらえたと思うんです。私たちの方では気づいていないかもしれないけれども、神様を信頼しきれないということによって、目に見えないところでとても大きなものを手に入れないでいるのかもしれないんです。神様を信頼する度合いを増していって、神様がしなさいと教えていることを行動すれば、神様が約束しているものは必ず現実になるという確信を持つことができるようになります。そしてキリストの御丈にまで成長する一つの道ともなるんです。だからみんなで頑張っていかなきゃいけません。この先ほど並べたこの5つの道を実際に役立てるように努めてほしいです。順序間違えないでくださいよ。御言葉の学びが第一です。これが基礎です。そして御言葉の告白です。心で信じることができるようになる動きを取ることです。それから御言葉に基づく行動です。神様がどんな方法で現実にしてくださるのか、よく目を開いて見ているということが必要になります。いろんな道で答えてくださいます。来週は原点、もう一つの原点についての説明に入りましょう。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たち一人一人があなたの御言葉というもの、聖霊様が神の人を通して教えているものに戻れるよう、何が正しくて何がこちらで正しいと思いながらも聖書の教えているもので正しくないものなのか、はっきりと区別をつけることができるものになるよ。どうぞ私たち一人一人が心の目を開いて聖書の読み直しを、勉強のし直しをすることができるものになるよ。あなたが導いてくださるようイエスの名前でお願いいたします。そして私たちが自分がただ単に恵まれるというだけでなくて、周りの人にもその恵みを与えてあげるように、共に手を取り合って喜びに満ちた人生を、この世での人生を送って、天国でさらに豊かな永遠という期間の人生を送れるものになるよ。これから先どうぞ私たちを導いてくださるようイエス様の名前でお願いいたします。で、何一つ不自由な生活を送る必要がない、私たちがイエス様によって準備されているもの、何一つ不自由がないように現実にする生活を送るように、何が準備されているのか、どうやったら手に入るのか、さらにあなたの御言葉を通して勉強していけるものになるよ。これから先もあなたが導いてくださいますように、こういう祈りをあなたがいつも叶えてくださることを心から感謝をいたします。今日のこの礼拝を閉じにあたり、この感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して、天のお父様、イエス様、聖霊様、御前にお捧げをいたします。アーメン。